江戸東京人セミナ
ー、さあ始まりました。サイド B 江戸東京人セミナー、内田彩リポート。この番組は江戸東京人セミナーの生徒で進行役の私、内田彩が講師の老舗ご主人から学んだことや、その季節を代表するイベントをリポートしてお届けします。第4回目の今回は2010年4月の末配信の江戸東京人セミナー祭り特集号で講師をしてくださった江戸前天ぷらの老舗中清のご主人中川義則さんからお伺いした、5月14日金曜日三社祭り宵宮の浅草六花町連合トギュのリポートを中心にお届けします。またこの日、浅草神社で執り行われた東京都指定無形民俗文化財神事便座皿舞の奉納の様子もお伝えします。そしてさらに、私にとっては大変楽しいリポートとなった中清さんの名物雷神揚げをいただいた様子もお伝えいたしますので、ぜひお楽しみに。それではまず最初に、平成22年度浅草神社例大祭三社祭りの昼間の行事日程の中で、浅草を訪れた多くの方々の注目を集めた大行列が浅草神社に到着した様子からお聞きください。私は今、大行列が到着する浅草神社に来ました。境内には本社神輿の渡御の日とは違ったお祭りを楽しもうと多くの方々が集まっています。皆さんですね、カメラを片手に大行列を撮影しようと位置取りをしているようですよ。ですね、飛び頭木遣りの方々に続きまして、便座皿舞の方々が入ってきました。皆さんですね、帽子をかぶっているのがとても印象的なのですが、続いてですね、今音が聞こえるでしょうか。カチャッカチャッという音が聞こえますでしょうかね。これがですね、便座皿舞の方々が今入ってきた音ですよ。はい、便座皿舞の方々の後ろにはですね、手こまい姿の芸者衆の方々もいらっしゃいますね。とっても綺麗です。その後には白鷺の舞の方々が入ってきました。こちらもとっても特徴的な衣装で、白鷺の頭ですかね、首を頭にかぶって白い髪の毛の方々が入ってきましたよ。とっても特徴的です。顔もですね、白く塗ってありますね。まるで白鷺のようです。 この大行列には昨年の三社祭りリポートでお世話になった老舗料亭浅草丹波草津亭のおかみさんや芸者衆の森江さんと久さん、そして若い小杖さんの姿もありました。嬉しいことに、皆さん私がいることに気がついて手を振ってくださいました。ちなみにこの大行列は、昨年の祭り特集号で講師をしてくださった草津亭のご主人藤谷さんが組合長を務める東京浅草組合前を午後1時に発進して、1時間かけて浅草神社に到着したそうです。そして便座皿舞の方々は大行列の後、改めて演奏しながら境内に登場して社殿に入っていかれました。続いて便座皿舞の奉納の様子をお聞きください。 まずはじめにですね、獅子舞が始まりました。始まりましたのは目獅子と文獅子による夫婦の舞だそうです。はい、ただいま2つの獅子が正面を向きました。青い顔をしている方が目獅子、緑の顔がお獅子となっております。皆さんですね、今かシャッターを切っております。笛と太鼓の音色に合わせてゆっくりと今前を向きました。はい、たった今便座皿舞の奉納が行われています。はい、やはり五穀豊穣を祈願する舞というだけあり、私にも何か意味があることが伝わってきます。はい、皆さん分かりますでしょうか。今ですね、木の板が触れ合ってカシャッカシャッという音が聞こえるでしょうか。こちらをですね、上下に動かしながら踊りを舞っています。 はい、続いての動きは田んぼで田植えをしている動きを表しているそうです。先ほどは立って踊りを踊っていましたが、今度は皆さん腰を下ろしています。はい、たった今ですね、先ほどまで座っていた方々が立ち上がりまして、木の板をカシャカシャと鳴らしながら社殿の中を円を描いて回り始めました。の舞はですね、皆様前後に一列に並びまして、音楽に合わせて木の板をカシャカシャと鳴らしています。今までの舞とは違い、動きが大きい舞となっておりますね。はい、ただいままた円を描いて社殿の中を回り始めました。ただいまですね、皆さんが出て行かれましたが、金色の衣装が大変印象的でとっても綺麗でした。
ただいまお聞きいただいた浅草神社の拝殿で執り行われた東京都指定無形民俗文化財神事便座皿舞は、五穀豊穣を祈願して行う田植え歌から発生した田楽舞です。舞の内容は3番ある獅子舞と4番ある便座皿舞の中の特に長間口の舞が中心で、悪病退散、豊作祈願、家内安全のために行われるものです。獅子舞と田楽が同時に演じられるのは現在では全国でも珍しいそうです。ちなみに便座皿とは108枚の板の上部を紐でつないで、アコーディオンを奏でるように伸縮させて、板と板を触れ合わせて音を出す楽器のことです。さあ、そして続いては今回のリポートの中で私が最も楽しみにしていた江戸前天ぷらの老舗中清さんへ向かいました。はい、ただいま私は前回講師をしてくださった天ぷらの中瀬さんにやってきました。通りから一本入ったら、あれ、ここはどこだろうと思ってしまうような歴史を感じる建物で、ちょっとびっくりしてしまいました。とっても素敵な風情のある店構えです。今ですね、中瀬さんの中庭に来ているんですけれども、皆さん聞こえますか、この水の音。大きな池があってですね、錦鯉がたくさん泳いでいます。灯籠もあったりしてすごく綺麗です。池の周りにはですね、アジサイなんかもあったりして、もう少ししたら綺麗なアジサイが見れるんじゃないかななんて思います。はい、中川さん、先日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ご主人のお話をお聞きして、食べることが大好きな私はぜひ名物の雷神揚げをいただきたくてやってきました。
はい、雷神揚げをこれからお揚げしますので、ぜひ存分に堪能してください。
はい、楽しみにしています。はい、たった今名物の雷神揚げが運ばれてきました。私が想像していた以上に大きくてびっくりしてしまいました。私の手のひらをパーに大きく広げたくらい直径ありましてですね、エビがひょっこりと顔を覗かせています。とってもいい匂いがしていまして、もう今すぐ食べたいのを必死に我慢しています。とっても今からどんな味がするのか
楽しみです。
これ食べ方とかってあるんですか？
食べ方は別に特に、もう好きにザクザクと切って食べちゃいます。
はい、はい、じゃあいただきます。
真ん中から箸を入れてみたいと思います。
はい、あ、中までエビが、エビと貝柱がいっぱいです。エビがちょっとこぼれてきちゃいました。それくらいいっぱい、たくさんエビが入っていますよ。
はい、今私も一口いただかせていただいたんですけれども、改めましてこの雷神揚げの特徴について伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、あの雷神揚げと申しますのは当店名物の大きなかき揚げなんですけれども、中身は芝エビと青ヤギの貝柱だけで、揚げております。ごま油で、かなり大きいのでボリュームがありますけれども、カラッと揚がってますので最後までお召し上がりいただけると思っております。
天つゆなんですけれども、やはり少し甘いなぁと感じたんですけれども、前回お話ししていただいたようにすごく食欲を誘って次から次へと食べたくなりますね。
ありがとうございます。当店は多少甘めに天つゆを作っておりまして、ごま油で、揚げた雷神揚げもそうですけれども、かなりこうボリュームがございますので、少し甘めにして食欲をそそって最後まで召し上がっていただけるようにしております。
引き続き私も最後の一口まで美味しくいただかせていただきたいと思います。
ありがとうございます。最後までごゆっくりお召し上がりくださいませ。
はい、今ちょうど食べ終わりました。はい、もう雷神揚げすごかったです。まあ、大きさはもちろんなんですけれども、その大きさにですね負けないくらい具がぎっしりで、芝エビと青ヤギの貝柱、これでもかというほどたっぷり入っていました。こう箸で割るとですね、エビがコロッとですねこぼれちゃうくらい、何匹いたのかなって思っちゃうくらい本当に具がたくさんあって、衣のサクッとした食感とエビのふわっとした柔らかい食感、たまにこのですね青ヤギのすごい歯ごたえのある感じが、なんとも絶妙なバランスを醸し出していました。今食べたんですけれども、もう満腹で大満足です。本当にごちそうさまでした。
ありがとうございました。
はい、続いてですねちょっとお聞きしたいんですけれども、この素敵な中庭にある池に鯉がたくさんいるんですけれども、これは何鯉なんですか？
これは錦鯉です。だいたい30匹ぐらい今います。はい、
錦鯉ということで、とっても本当に大きい鯉がたくさんいるんですけれども、何年ぐらいここにいるんですか？
そうですね、一番長生きなのは30年ぐらい、はい、生きてます。
30年、だからこんなに大きいんですね。
そうですね、天ぷらは食べさせてませんけど。
今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
江戸東京人のセミナー、中谷プロデュース。
そして中瀬さんを出たら、お祭りムードを盛り上げるお囃子と町内みこしを担ぐ浅草中央町会の方々の威勢のいい声がオレンジ通りの浅草公会堂の方から聞こえてきました。
これですね、以前祭り情報のコーナーでご紹介した浅草公会堂前のスターの広場に来ました。わー、スターの手形がたくさんありますが、その中で私が目をつけたのがこちら、美空ひばりさんの手形です。わー、素敵。ちょっと私と手の大きさなんかを比べてみたいと思います。よいしょ、いきますよ。あ、ぴったり。あ、ぴったりです。私、美空ひばりさんの手形と本当にぴったりです。すごい、ちょっと感動してしまいました。本当にぴったりでした。ああ、私も美空さんのように歌が上手くなれたらいいなと思います。
天ぷらの中瀬さんの前の浅草公会堂のスターの広場にある美空ひばりさんの手形と自分の手がぴったりと合ったことに本当に感動しました。そして続いて 先日の江戸東京人セミナーの中で中生のご主人の中川さんから教えていただいた名物雷神揚げの由来となった雷門の雷神様のところに向かいました。
中谷プロデュース。
はい、私はただいま中生さんの雷神揚げの名前の由来ともなっている浅草雷門の左手にある雷神様の前にやってきました。よーく見ると雷神様の背中の雷太鼓、確かに雷神揚げに見えます。なんだか美味しそうに見えてきちゃいました。
私は雷門の前を今まで何度も通っていましたが、今日雷神揚げをいただいた後すぐに見た雷神様はまたいつもとは違った新鮮な印象で私の目に映りました。ちなみに雷門の雷に太鼓と書いて雷太鼓と読むことを私は今日初めて知りました。そして今回のリポートのもう一つの大きなテーマである三社祭の宵宮、浅草六花町連合渡御が出発する花屋敷通りへと向かいました。
江戸東京人のセミナー。
はい、いよいよ花屋敷通りから浅草六花町の連合渡御が出発します。はい、まず最初に登場したのは浅草公園のおみこしです。こちらですね、アジロという網目模様の薄いグレーの斑点を着た皆さんがおみこしを担いで今ちょうど目の前を通り過ぎていきます。はい、ただいまやってきましたのは浅草東のおみこしです。こちらですね、茶色いまた網目模様の斑点、オレンジの鉢巻きが印象的です。あ、こちらですね、女性も中にちらほら混じっていますね。皆さんとっても楽しそうにおみこしを担いでいきます。はい、続いてやってまいりましたのが中見世のおみこしです。皆さん聞こえますでしょうか。女性方非常に多いですね。よく聞いてみてください。女性の声が大きく聞こえると思います。こちらですね、濃紺の斑点に女性は可愛らしいピンク色の鉢巻きをつけています。浅草中央のおみこしです。こちらの斑点はですね、白地に濃紺、こちら糸車の模様がついているそうです。鉢巻きは淡いブルーというのでしょうかね、青い色に見えます。こちらですね、女性も混じっているんですが、全体的に比較的若い方が多いように見えますね。はい、続いてやってまいりましたのは浅草西のおみこしです。はい、こちらですね、そろばん玉と言われる模様で、淡いコントでも言いましょうか、薄いグレーのような色の斑点です。最後にやってきたのは浅草三栄のおみこしです。こちらですね、先頭女性が多いです。先頭女性が3名先頭を切っています。こちらですね、薩摩島と呼ばれる、こちら黒ですかね、こちらのしましまの模様の斑点を着ています。
こうして浅草六花町のおみこしが花屋敷通りを出発して浅草寺境内へ入っていく様子をしっかりと見届けました。そしてこの後、私は三社祭の宵宮と呼ばれているこの浅草六花町連合渡御について最も詳しい方にお話を伺うために浅草中央町会の三木所へと向かいました。
江戸東京人のセミナー。
酒屋プロデュース。
ここでこの番組ではおなじみの浅草神社奉賛会常任理事で浅草中央町会会長の橋本昭信さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速なのですが、浅草六花町の連合渡御、なぜ金曜日に始めようと思ったのでしょうか。
もう40年近く前なんですけども、三社祭りが17、18の5縁日じゃなくて土曜日曜というふうになって変わったんですよね。そこでですね、三社祭り見に来る方が最初混乱してたということなんで、金曜日の夜に夜宮を出そうとこちらの六花町で始めまして、その夜宮が金曜日にニュースで流れれば土曜日曜と浅草に皆さんが来ていただけるとじゃないかと思って、ここへの六花町で始めたのが始まりです。
はい、そんないきさつがあったんですね。ありがとうございます。他に宵宮の特徴などがありましたらぜひ教えてください。
そうですね、まあ、宵宮っていうねことなんで、夕方から出まして、この金曜日、おみこしが出るのはこの六花町の連合渡御、これだけなんですよね。ですから皆さんもご覧になるんでしたら、六町会の大人みこし六代がつながって連合で渡御するっていうのも土曜日曜では見られないいいところだと思いますので、金曜日の夜、ゆっくりご覧になれますので、ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
今回の橋本さんのお話から、浅草の街に、そして三社祭りに多くの方々に来ていただいて楽しんでもらおうという発想から、この宵宮が始まったということがよく分かりました。さすがに橋本さんはインタビュー慣れをされているのか、私がマイクを向けたら一気にさらっと今のお話をしてくださいました。ちなみに天ぷらの中生のご主人中川さんも浅草中央町会で活動しているそうです。また2009年12月の末配信号で講師をしてくださったフグ料理専門店三角のご主人戸塚さんもこの三木所にいらっしゃったので、ご挨拶をさせていただきました。そして宵宮の魅力を最も感じられる仲見世へと向かいました。
中屋プロデュース。
はい、いよいよ浅草六花町連合渡御の宵宮のクライマックスに差し掛かってきました。私は今仲見世にいます。はい、屋台囃子の音が近づいてきましたよ。豪快な掛け声と手拍子とともに浅草公園のおみこしがやってきました。すごい勢いです。出発した時よりもさらに勢いを増しておみこしがやってきました。皆さん全然疲れた顔一つせず、むしろもっと元気なんじゃないかというぐらい楽しそうにおみこしを担いでいます。はい、リズムの良い掛け声とともにやってまいりましたのは浅草東のおみこしです。今夜になったということもあり、おみこしの提灯明かりが灯っています。はい、続いてやってきたのは仲見世のおみこしです。はい、こちら女性も多いですね。すごいリズムよく、この足のリズムがすごい揃っていますね。こちらのおみこし担ぎ棒のところにですねライトがついておりまして、おみこしが綺麗にライトアップされています。向かって右手側一列女性ですね。すごいですね。はい、私と同年代の女性もたくさんいますよ。はい、続いてシャラシャラと音が聞こえてきましたが、こちら浅草中央のおみこしです。おみこしの上にですね、一番てっぺんにですね鈴がついておりまして、皆さんがこう担ぐリズムに合わせてシャンシャンと音を立てています。こちらですね、おみこしの本体に
何かピンクの布のようなものがくるくると巻かれています。おみこし各町会よく見てみると一つ一つ全然違うんですね。はい、また元気のいい掛け声と手拍子が近づいてきました。こちらは浅草西のおみこしです。とても元気のいい掛け声です。こちらもですね、おみこし綺麗にライトアップされております。とても綺麗ですね。こちら宵宮ということで外も暗くなり、中見世のお店の明かりとこちらおみこしの明かりが綺麗にマッチしております。はい、見物の方々の人数もどんどんどんどん増えてきていますよ。こちらですね、中見世の道ほとんど見物の方で埋め尽くされるくらいたくさんいます。はい、いよいよ最後になります。浅草三栄のおみこしが近づいてまいりました。こちらもですね、まだまだ元気です。威勢のいい掛け声とともに浅草三栄のおみこしただいま目の前を通り過ぎております。こちらも綺麗にライトアップされております。提灯の中の明かりがですね、このおみこしを担ぐリズムに合わせて揺れているのがとっても綺麗ですね。はい、この中見世を6基のおみこしが連なって通っていく姿とっても綺麗です。
ただいまお聞きいただいた宵宮の様子は祭り用品専門店浅草中屋の中見世店の前からリポートしたものです。やはり目の前すれすれに通るおみこしと担ぎ手の方々の熱気と迫力は今までに味わったことのないものでした。
中屋プロデュース。
サイド B 江戸東京人セミナー内田彩リポートの第4回はいかがでしたでしょうか。今まで三社祭りのみこし渡御というと最終日の日曜日に行われる本社みこしの宮出しの映像が強い印象で残っていました。しかし今回金曜日の宵宮といわれる浅草六花町連合渡御を見させていただいて、6基のおみこしが夜の仲見世を連なっていく姿がとても素敵だったことに感動しました。またこの金曜日には大行列や便座皿舞の奉納など土日とは違った趣のある三社祭りの恒例行事があることを改めて認識しました。でもやっぱり私的には今回のリポートで一番感激したのは中生さんの名物雷神揚げの味と大きさでした。本当に美味しかったです。このリポートの様子を今回もまた写真家の新井哲司さんが撮ってくださいました。ぜひ番組ホームページでチェックしてください。また2009年5月の末配信号のサイド B 江戸東京人セミナーでは昨年の三社祭り最終日に浅草丹波草津邸で行われた芸者衆による組踊りの様子を私内田彩がリポートしています。興味のある方はバックナンバーからぜひお聞きください。そして好評の江戸東京人セミナーの次回はいよいよ5年目に突入する番組です。配信は2010年7月の末を予定しています。ぜひご期待ください。さらに次回のサイド B 江戸東京人セミナーは2009年7月の末配信号の江戸東京人セミナーから今回の三社祭りリポートまでを私内田彩と浅草中屋の中川さんが1年間を振り返ってというテーマでお送りいたします。配信は2010年の6月の末を予定しています。こちらもぜひお楽しみに。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。